はい、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、というこの冒頭のご挨拶も今回の放送回で100回言い続けてきたんだなと思うと感慨深いです。そうです、2016年から開始いたしましたこの山村ゆかりのミュージックプラスも、本日で100回を迎えました。イエーイ。で、これもひとえに聞いてくださっているリスナーさんのおかげです。本当です、ありがとうございます。そして放送にね、いつも大きな花を添えてくださっている豪華ゲスト様、いつも感謝しております。本当にそうそうたる、ね、方たちにお越しいただきまして、貴重な話を聞かせていただきました。そこで今日の放送は急遽、本当に急遽、前日にこれまでご出演いただいたゲスト様にお願いしてメッセージを送っていただきました。何せ前日に急に送らせていただき、また100回ということでソロ会はありつつも延べ60名以上のゲスト様にご出演いただいているので、全員にお願いしたわけではないですし、お願いした方もお忙しかったりタイミングの問題で、全員とやり取りできたわけではないのですが、そんな中でもテキストメッセージ、音声メッセージ、動画メッセージを送ってくださった方のメッセージ、ここで本日ご紹介させていただきたいと思います。では始まり始まり。
ゆかりさん、放送100回おめでとうございます。
はい、まずはタンゴグレリオのビデオメッセージからでした。ありがとう、タンゴグレリオの2人、6月8日に、アートスペースに上場アルバにて、山村ゆかりとタンゴグレリオのコンサートをするんですけど、今月のね、今日の BGM も2人と、撮ったものです。タンゴグレリオとして、そしてギタリストのソロ、米坂貴博さんとして、2回ご出演いただきました。皆さんありがとうございました。はい、そして続いていきたいと思います。梁山歴史館学術アドバイザー木村幸彦先生よりメッセージです。地域に根ざした文化芸術発信ステーション、末永く夢を広げてと来ています。いつもね、知的で簡潔で美しい文章です。私が帰ってき帰国してきて、京都で迷ったらいつも助けてくださる木村先生です。ありがとうございます。そして東京大学航空宇宙モビリティ分野教授伊藤恵里さんからです。ゆかりさん、100回放送記念おめでとうございます。ありがとうございます。サイエンスとアートの融合について熱く語った時間が印象的でした。ますますのご活躍をご応援しています。ありがとうございます。伊藤さんね、なかなかごつい経歴の人たちでしたけど、素晴らしい発想の持ち主で、これからの日本を牽引していく女性になっていかれるんじゃないかなと思います。エリさん、どうもありがとう。そして朗読家ババヤスコさんからです。ミュージックプラス放送第100回おめでとうございます。山村さんの演奏と人柄そのままの美しく魅力的な番組、これからもずっと楽しみにしています。素敵な山村さんのますますのご活躍をお祈りしています。うわ、もうなんか自分でなかなか言いにくいメッセージをいただきました。もうババさんこそ本当に美しい声と、そして美しい姿形の持ち主の方で、あんな方になりたいなといつも思いながら私も目指しています。安子さん、どうもありがとうございました。そしてクラシック音楽プロデューサー松田彩子さんからです。山村さん、100回記念おめでとうございます。ゆかりさんのお優しい声と、音楽が最高の心の美容液です。これからも心音の美容液期待しています。増田あゆこ。いや、なんか音の美容液、心の美容液なんて言われてしまいました。皆さん本当に素敵な言葉をお持ちだなと思います。そしてあゆこさんはイタリア大使館の大使の誕生日パーティーでね、 お知り合いになりました、知的な素敵な方です。またお会いしたいです。ありがとうございました。そしてギタリスト松尾俊介さん、ゆかり姉さん、なんと100回おめでとうございます。僕ご一緒させていただいたの何回目でしたっけ。とにかくおめでとうございます。次は1000回目指してください。あ、京都出身のギタリスト松尾俊介さんです。実はね、第8回放送のゲストでまだ10回にも満たない時に来てもらいました。ものすごく、いい演奏をしていただいたのもとても印象だったんですけれども、実は一つ印象的だった思い出が松尾さんの回にはあって、祖母が亡くなる前に緩和ケア病棟に移る前、自宅療養を最後にしてた時に松尾さんの放送回をスマホで聞いてもらいました。その時に、ああ綺麗な音やな、こんなん聞けるんやなって言ってくれたのがすごく覚えているので、松尾さんにはそういった意味でも印象的で感謝しています。ありがとうございました。そして狂言師安藤源さん、第100回誠にありがとうございます。100回の放送を重ねられる間には世の中の環境や価値観までもが目まぐるしく変わり続けている転換期だと思うのですが、ブレずに継続されている様はゆかりさんの真の強さの表れなのではないのでしょうか。私もコロナ禍で始めた狂言の自主公演室町の笑いシリーズですが、来月 7月6日に10回目を数えます。10回の記念にふさわしいか否か、今回のテーマは室町の当たり前ハラスメント編ということで、普通にパワハラとセクハラ度マックスの狂言を存分に、堪能していただける内容となっています。ミュージックプラスがこれからもリスナーにとってハラスメントにならないほどに、放送回を重ねていただくことを記念していますねって、もう私までなんかもうカミカミになっちゃいましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。いつも元気をくれる安藤さんですね、7月6日皆さんもぜひ元気になりに行ってきてください。何回重ねたらハラスメントになるんでしょうかね、放送回ね。はい、続きまして囲碁インストラクター平安女学院大学客員講師今村康子さんです。ゆかりさんとランチをした時に気さくではっきりとした性格にとっても惹かれました。100回の次は200回ですね。おめでとうございます。ますますのご活躍を。もう今村さんもそうだし、松尾くんもそうなんだけど、200回とか1000回って100回で9年かかってますからね。200回とあと9年やらなきゃいけないんですよね。1000回って何年って感じなんですけれども、あ、でもね、今村先生、私もすごく元気をもらっています。ちなみにご主人は今村俊哉9段でいらっしゃいます。皆さん囲碁見てきてくださいね。はい、続けていきます。フルート奏者炎上美香さん、おめでとうございます。回数を重ねることは大変なこと、また200回に向けて楽しく続けてくださいませ。 ありがとうございます。炎上美香さん、憧れのフルート奏者です。私ぐらいの年代の子は、炎上美香さんみたいになれたらいいわねっていうふうに言われて育ったフルート奏者も多いと思います。いつも美しくて優しくしてくださる姉さんです。いつもありがとうございます。はい、続けていきます。大阪教皇交響楽団ファゴット奏者西浦豊さん、放送第100回おめでとうございます。私がお邪魔した時、画像まで放送されることに当日初めて気がついて、もう少しマシな服着てきたらよかったなって思ったのを覚えています。これからもお元気で番組を続けてください。忘れた頃にまた呼んでください。また来てください。そうそう、この時ね、ストリーミング放送だったから、生放送はパソコン上で、やってる姿がね、放送してる姿が映るんですよね、放映されるんですよね。だから意外と女性の方とかはラジオだからすっぴんできちゃったりとかして、映ってるのなんてことがよくありました。でも西浦さんはとっても素敵でしたよ。はい、続けていきます。映画監督谷真一さん、こんにちは。ゆかりさん、放送、100回記念おめでとうございます。朗報手話映画の谷です。以前出演させていただいた時には大変お世話になりました。これだけ続けるのは大変なことだと思います。スタジオにお邪魔した時にはゆかりさんとの時間が楽しくてあっという間でした。ろう者の友達が見学に来ていたので、手話しながらラジオをしたのは初めてで貴重な経験となりました。また会えるのを楽しみにしています。200回300回と続けてくださいね。応援しています。頑張ります。映画ヒゲの校長公開前に1回目は俳優栗塚朝日さん、そして2回目に谷監督が耳の 聞こえない方と来てくださって、その後の、私のコンサートでも手話をするにあたりご指導いただきました。また手話したいです。ありがとうございました。続けていきます。薬膳料理研究家宮田健美さん、なんと台湾から送っていただきました。 FM797 山村ゆかりのミュージックプラス第100回おめでとうございます。100回ってすごい。続けることって本当大変。いろんなことで頑張ってこられたかと思います。ひとえにゆかりさんのお人柄と音楽の実力の賜物ですね。これからも変わらず笑顔になれる音楽番組をゆかりさんから発信してください。いえいえ、もう宮武恵美さんのあの元気な感じもね、もうこの文章からも伝わってきて、本当人柄っていうものは何からでも伝わってくるものだなと思います。宮武さんね、今月ウエスティン、宮古ホテルかな、京都で台湾料理のイベントもされるそうなので、皆さんも行ってみてください。本当に美味しい料理で、そして本当に元気をもらえる研究家さんです。はい、続けていきます。タイチフォックスさん、ミュージックプラス100回おめでとうございます。タイチフォックスです。おそらく今まで呼んでいただいたゲストの中で一番怪しくて、何をやっているのか宇宙規模で謎の存在かもしれませんが、世界を飛び回ることにかけては宇宙一の自信があります。またラジオに呼んでいただけるよう、怪しさそして移動距離を超絶進化させて頑張ります。将来はぜひ新上からの放送も楽しみに。というわけで、今からタイに行ってゾウとカンガルーと一緒にサンバを踊ってきます。次回は地球の裏側でお会いしましょう。では、ね、この方は、ね、世界で2番目に小さい国ニウエの大統領補佐官もされていますが、職業は実は旅人かなって思っています。ジェンダーを超えた信用できる友達です。また音声メッセージもいただいているんですね。ご紹介したいと思います。なんとパリからフランス人ジャーナリストのドラトーザンからです。
こんにちは、ボンジュール、ドラです。ドラトザンと申します。今、パリから送ります。おめでとうございます。Félicitations en direct de Paris. À bientôt, Dora.
Merci beaucoup, Dora. ありがとうございました。ドラの読むフランス語の詩と私のフルートで届けた本当に神秘的な回でした。また皆さん動画、録音もしていますので、もしよかったら見てみてくださいね。そしてソプラノ歌手の藤井靖香さんからも、なんとスペイン、ルーマニアに行く空港から今朝届けていただきました。
オペラ歌手の藤井靖香です。ゆかりさん、なんと100回目を迎えるラジオ番組、本当におめでとうございます。私はゆかりさんとイタリアで演奏をご一緒させていただいたご縁で、ラジオ番組に、この素敵な番組に出演させていただきました。人生の背景にはいつも音楽が流れていて、で、音楽の後ろにも必ず人生がある、なんかそんなことを学ばされるひとときではないかなと、この番組のことを思っております。これからも演奏活動もそうですけれども、皆さんにこのような、刺激とインスピレーションを与え続けてくださるゆかりさんを応援しています。また一緒に音楽の旅ができるといいな。本当におめでとうございました。
はい、今日リサイタルの、青木みんなさんからも、ビデオメッセージをいただいています。お話は続きな尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後に告知です。6月8日土曜日、京都アートスペース二条城アルバムで山村ゆかりタンゴグレリオのコンサートをいたします。ご興味のある方は米坂ギター教室、または出演者ホームページ各 SNS の DM までお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。101回目以降も頑張ります。山村ゆかりのミュージックプラスでした。